形式超えてる、
はい。
この番組はあらゆることに対してひねくれまくるそんな番組です。前回に引き続き、はい、カール包丁を話していきたいと思います。
はい、
今回は僕がそのカール包丁というプロジェクトに対するこう意義というか、なんかどういうことをモチベーションにしようと思ってるのかっていうのをまず話していきたいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。で、結構そのまあ日頃の職人業をする上でなんかこうまあこういつも僕工芸と工業っていう2つの言葉を対比させて、まあいわゆる
手工業、工芸、
はい、工芸と工業、
工芸と工業、はいはい、
なんかこう手工業と機械生産みたいなことをずっと考えるようになってて、でまあこう機械のクオリティがどんどん上がっていってて、こう物のクオリティを今まで手工業の方はまあ押し出してこうそこに重きを置いてプロダクト売ってたと思うんですけど、なかなかそれも機械の方のクオリティも上がってきてて、しかも低コストでっていう中で、あんまりクオリティだけで勝負する時代ではないのかなっていう、まあ僕の肌感覚がある時に、じゃあ社会ってその、切れ味がまあ一応こう売りというか一番の強みなんですけど、なんかそこをほんまに信じてるだけでええんかみたいなことはすごい包丁の職人しながら思ってて、で結局それってこうまあなんだろうな、そこだけで勝負しててもそれこそ料理人さんにいつまで使ってもらえるか分かれへんし、まあもう家庭用なんてもろにそこまでの切れ味いらないみたいな、もっと安くてまあある程度のものでまあ使い捨てでっていうこう流れがある中で、なんかどういう風に変化をもたらしていくのがいいのかっていうのをまあずっと考えてた時に、多分僕が何かを提案するっていうのではなんか多分動いてくれへんやろなって思ってて、でなんか変わるきっかけというか、なんか爆弾的ななんかそんなこうインパクトのあることをすることで自然にこうそれが広がっていって変わっていくみたいな、なんかそんなことしたいなって思って、でちょうど浩平さんの方から香る包丁っていうプロジェクト、バズるのは危険でやってくれへんっていう風に言われたんで、なんかそれってこう香る包丁ってもう切れ味とは関係ない世界にこう飛び込めるなって思ったんで、なんかそこは本当にこうなんか今までの社会の技術っていうのは一回忘れてでもなんかそこを突き詰めれる起爆力のあるというかインパクトのあるなんかものにしたいなって思ってさせてもらってるんですけど、なんかやっぱりこうなんていうか職人側から料理人さんにこうまあこういう切れ味のもんどうですかぐらいはあったと思うんですけど、なんかこういう調理法どうですかとかってなかったと思うんですよ。
なるほど。
はい。とか、あと、この素材やったらこの食材に、こう、まあ香りつけるから、こっちの素材の方がいいんです、じゃないですかみたいなことって、まあまずないと思うんで、なんかそれが、こう、なんか時代のなんか変化に対応できる、こう、風呂敷の広げ方なんじゃないかなって思って、すごいなんか今めちゃくちゃこう試行錯誤しながらですけど、なんか前に進んでる感覚がすごいありますっていう感じですね、僕の
今。ありがとうございます。
はい、モチベーションというか、
まあなんかその切れ味以外のところでの、
はい、
作っていくっていうのがやっぱ面白い、改めて、
うんうんうん、
なんかまあユージもよくそのなんか、道具のクオリティというか、精度とか、出る中、はい、まあ、どうしていくか、見分けとしてどうしていくか、言ったりしてるけど、やっぱまさに、まあ、そういうとこ感じてるやなって思って、
うんうんうん、
まあ、じゃあ、その、切れ味っていうところがなくなった時に、
はい、
愛の包丁って、どういうところが、愛の包丁らしさみたいなところに出てくるの、
うんうんうん、なんかこう僕はその堺っていう地場で見た時に ほんまにいろんな、もうその人にしか作れない個性を持った職人さんが街中にいっぱいおるっていうのが一つの堺らしさやと思ってて。
なるほどなるほど。
でそれってすごい、一人で何十種類作れますっていう人が、まあ仮に別の全然違う産地にいたとしても、でも堺の場合ってそれが40人50人っておるわけじゃないですか。そうなったらもう何千種類っていうこう形のパターンができて、それだけこうなんかディレクションさえ間違えへんかったら、要望に対してそれだけ幅広く対応できるっていうのが一つこうクオリティじゃない部分の堺の可能性というか強みなんじゃないかなって思ってて、で逆に言えばそれだけこう個性があるんだったら、その個性を伸ばしていった先にもっと切れ味以外の、可能性ってまだまだ広がれるなっていうところが今僕が思う堺の強みかなって思います。
なるほど。
はい。
なんかその、その人にしか作れへん人、
うんうん、
職人さんたちがいるって言って、
はい、
その人が作れへんって、例えばどういう包丁に、はい、どういうことになる？
あ、ね、結構その、例えば鍛冶屋さんだったら、まあ、仕入れてる素材が違うとかっていうのももちろんそうですけど、調合の仕方とか、鋼と地金っていう、こう、二つの異素材を引っ付け合わせて包丁で作るんですけど、なんかその叩き方一つとか、温度をどれぐらいまで上げるのかとか、どういう工程でするのかとか、あとはその、まあ、単純にこう、体格的な問題で叩く力の強さとか、そういうもので結構、本当に繊細に変わる、ものが多くて。で、A 屋さんなんかも結構その、まあそもそもこう、なんていうか、スタンスが違ったりすると、割と量を売りたいっていうとこは、加工しやすい素材を使ったりするんですよ。で逆に、まあ、一個一個しっかり作って、まあ、料理人さんの高級な包丁につけたいという人はものすごい素材からこだわって、
はい、
る人もいますし、なんかそういうことが具体的に違ってくるのかなって思います。
なるほど。
どこを目指してるのかというか、
だからそのオーダーメイド化していくみたいな話とは違うのかな。
あ、いや、なんかそれもあっていいんですけど、オーダー生産って、なんかいちいちのやり取りの印象があるんですよ、僕。そのお客さんと職人さん一人っていう。でも、堺の場合一人で完結しないっていうところがミソかなって思ってて、こう、例えば僕に浩平さんが包丁依頼しても、浩平さんの要望を聞いて、どの鍛冶屋さんに生地を作ってもらって、どの研ぎ屋さんに研いでもらうかで、全然こう、ものが変わってくるじゃないですか、
はいはい、
それってもはやもうなんかオーダーっていうのかみたいな、なんかそれぞれの職人さんの価値観とか感性が入るんで、こうなんかなんだろうな、新しい浩平さんに出会えるようなオーダー生産って言ったらいいんですかね。多分最初求めてられてたようなものとは違うものが出てくるけど、でもなんかそれが実は浩平さんにとって一番いいものやったりするっていうのが、なんかちょっとこう要望ありきで密にやり取りして、こう自分の想定してたものが出来上がってくるみたいな生産とはちょっとそのあたりが違うかなっていう気はします。はい。
今の話通して聞いてて思ったのが、
はい、
はい、高いとってのよは、その何千通りの作り方できる、
うんうん、はい、
まあ、なんか環境があるっていうことなのかなって
思って、うん、そうですね。
で、
うんうんうん、
で、なんかそうなった時に、
はい、
これって、今まで堺の包丁としてあった価値観なの、
はい、
それとも、浩平くんが感じてる価値観の、はい、感じ始めてる価値観、
それは多分職人側やから感じてる価値観やと思ってて、もし問屋さん側にいたらそうは思わないと思うんですよ。いかにこうその個性を売りに、できるだけ幅広くじゃなくて狭めていきたいはずなんですよ、こう量を売ろうとすると。だからこう 作り手としてこういろんなものを作ってみたいっていう思いが僕の中で職人として芽生えてきたから、そういう見方ができたかなって思います。
なるほどなるほど、
はい。
まあ現状として問屋があって、うん、
はい、
包丁の環境と、うん、
はい、
あ今まで、まあ、広安が、
はい、
割とそれが既存の職たちの脳みそになるにあったかっていうとそうじゃないかなと思ってて、なんか広安くんが一個聞いた、はい、入ったからこそ
感
じたんかなと思って、それでいくとなんか、
はい、
その、やっぱ環境をまとめ上げる何か、ってないけど、ディレクションなのか、まあ、どういう、はい、楽なのか、そういうのが多分必要になってくるんやろなって思ってて、はい、で、なんか今、ひろやすくんの話で、うん、あ、ひろやすくんでどこがやりたかったんかなって、今すごい、点と点が線で結ばれた話してんけど、はい、合ってるか、はいはい。
なるほど。いや、ものすごい、なんか、まとめてくれて、ありがとうございます。っていうところで、お時間が来ましたので、続きはまた次の回でしたいと思います。
はい、
この番組が良ければ、いいねとリツイートよろしくお願いします。質問ボックスもお待ちしてます。ありがとうございました。